5. 一般質問。6月13日から15日にかけて、19人の議員が、市政の方針や考え方などについて聞く一般質問を行いました。その質問と答弁の一部を要約して掲載します。今回はその中から10人の議員について紹介します。詳細については、市議会ホームページ内の録画映像か、市役所市政情報コーナー、南庁舎1階、中央図書館、コミュニティセンター、地区交流館に配布する9月下旬頃発行予定の会議録をご覧ください。鈴木明、自民クラブ。三好特別支援学校の課題化。第8次総合計画策定の方向性、超高齢社会への対応の中から、質問、三好特別支援学校の課題化に対する市の対応。今後、三好特別支援学校の課題化問題に対して、豊田市はどのように取り組み、どのような提案ができるのか考えと決意を問う。答弁。市長、平成28年6月、愛知県知事に、豊田市域における県立知的障害特別支援学校の設置に関する要望書を提出した。要望内容は、愛知県の策定した特別教育推進の指針である、愛知つながりプランを着実に推進し、三好特別支援学校の課題化による教室不足等の解消に向け、豊田市域における新たな県立知的障害特別支援学校の設置の早期着手である。本市としても特別支援学校の設置に向けて、市域における校地の確保に最大限努力することを伝えた。日当康介、市民フォーラム。熊本地震から学ぶ豊田市の防災対策。質問、避難所等の危機管理体制と運営。避難所のプライバシーの配慮も大変重要な避難所対応と感じる。避難所でのプライバシー対策についてどのような対策を考えるか。答弁、社会部。避難生活の長期化に応じて、高齢者、障害者、女性、子ども等、災害弱者といわれる方々に特に配慮することが重要で、災害時要援護者等に配慮した更衣室、女性専用の物干し場及び授乳室の確保をはじめ、仮設トイレの設置も女性等に配慮した区画設定に努める必要がある。また、本市では、プライバシーに配慮した避難スペースを確保するため、段ボール間仕切りを地区防災倉庫等に分散して備蓄し、居住スペースの仕切りとして利用するほか、個室タイプの間仕切りも備蓄し、活用ができると考えている。根本美春、諸派。図書館の指定管理民営化は白紙撤回を、子どもの貧困を救うフードバンクの支援を、の中から、質問、指定管理者制度導入は白紙撤回を、図書館の指定管理者制度導入は問題があって不安だという意見を、協議会からも市民からも聞く、指定管理者制度導入は、白紙撤回し、今一度市民の意見を聞くべきと考えるが、その見解を聞く。答弁、教育行政部。今回の指定管理者制度導入にあたっては、平成26年に実施した市民や利用者アンケートをもとに、市民が図書館に求めるニーズを把握し、図書館協議会、市民を交えた数々の場において意見交換を行ってきた。市民の代表である議会の理解も得ていきながら、目指すべき図書館像や 運営体制について議論を深めているところである。本市としては市直営の仮称図書館管理課を中央図書館内に設置するなど、これらの協議や意見交換会の場での意見を運営体制に反映した上で、指定管理者制度を導入する方針を平成28年3月に決定し、平成29年4月に移行する手続きを進める。木本文也、自民クラブ。一億総活躍社会の実現。定住対策と三世代同居推進。さなげダンプ事故の中から。質問。50年を迎えて。50年前のさなげダンプ事故を知らない世代も増えてきた。事故があったさなげ台地区から交通安全を全国に発信することが重要と考えるが、当地区から市内外へと発信する取り組みについて伺う。答弁、社会部。今年度、さなげ台地域会議から要請を受け、12月にさなげ台中学校で交通安全シンポジウムを開催する。シンポジウムでは、さなげ台地区から発信、交通死亡事故ゼロの町豊田市を目指して、をテーマに、スライド上映や各世代の代表者によるパネルディスカッションのほか、中学生を対象とした交通安全ワークショップ、さなげダンプ事故の資料展示等を実施予定である。さなげダンプ事故は、我が国の交通事故史に残る衝撃的な事故であり、このシンポジウムを通じて、交通死亡事故根絶への決意をメッセージとして、さなげ台地区から広く市内外へ発信していきたい。岩田純、自民クラブ。18歳以上選挙権制度に向けて、青少年センター事業における模擬選挙の中から、質問、選挙管理委員会の取り組み。今回の選挙権年齢引き下げに対し、若者の関心を向上させるのに、本市として何が必要と捉え、どのような施策を実施していくか問う。答弁、選挙管理委員会。若者に選挙への関心を深めてもらうためには、従来の方法に加えて、若者向けに特化した啓発活動が必要であると考えている。年齢引き下げ後初めての選挙である今回の参議院議員通常選挙に向けては、若者が選挙に親しみを持ってもらえるような動画を作成してホームページ上に掲載することや、18歳から20歳の新有権者宛てに選挙制度等をわかりやすく紹介する啓発はがきを送付することを予定している。吉野秀邦、市民フォーラム。高齢者介護サービスの充実。質問、地域の実情に応じた認知症支援体制。認知症の基礎知識、早期発見、対応の必要性などをまとめたトヨタ認知症安心ガイドを今年4月に作成したが、ホームページでの配信について市の見解を伺う。答弁、市民福祉部。トヨタ認知症安心ガイドは、市役所地域包括支援センター医療機関で配布しているが、より多くの人に手軽に活用していただくためにホームページへの掲載も有効だと考える。トヨタ認知症安心ガイドの内容に加え、認知症の兆しがないか、簡易に確認することができる項目など、関心を持ってもらえる情報を取りまとめ、平成28年度中に配信をしていく予定である。山野辺昭雄、市民フォーラム。都心環境計画による中心市街地の活性化。質問、 来訪者を増やす魅力の創出。豊田市駅周辺の中心市街地は、豊田市の顔として誇りある都心であることが求められるが、都心が有する既存資源を有効活用しつつ、豊田らしさが感じられる賑わい創出の考えを伺う。答弁、市長。豊田市の都心は、高水準な都市機能と豊かな自然がコンパクトな徒歩圏内にあることが特徴であり、魅力である。都心の既存ストックを含めた機能と、市民力、地域力、企業力などの全地域の様々な資源のエッセンスを有機的に連携させていくことで、トヨタならではの独自の魅力を発信できると考える。今後はそれらの資源を有効活用しつつ、都心環境計画をはじめ、都心に関わる計画を実現させながら、ウィーラブトヨタを原動力に、トヨタらしさを発揮させていきたい。小木義明、市民フォーラム。水害に強い街づくりを目指して。質問、水害への共助、公助を含めた準備。事業所にお勤めの皆さんから、年4回行っている防災情報伝達訓練の放送を聞いたことがないという声を聞くため、実施時間帯の変更を含め、市の見解を聞く。答弁、社会部。緊急地震速報訓練をはじめとする防災情報伝達訓練は、毎年4回実施している。うち3回の訓練は、消防庁が J アラートを用いて全国一斉に実施する訓練のため、市が曜日や時間帯を変更することが困難である。市独自の訓練は、毎年1月の防災とボランティア週間に合わせて実施し、平日の午後4時15分に実施しているため、自主防災会等の意見を伺った上で、休日での実施を含め、より多くの市民の皆さんが確認できる日時で実施したい。羽田俊明、自民クラブ。すべての人に優しい福祉社会の実現。質問、農福連携事業の推進。本事業は、障害者の仕事の拡大や休耕田等の解消、農家の人手不足という問題に貢献すると考えるが、今後の取り組み及び農福連携事業の推進に向けた窓口の設置を問う。答弁、市民福祉部。農福連携は、市内の社会福祉法人や全国の先行事例からも効果が認められており、地域の理解を得ながら推進していきたい。今後の取り組みとしては、平成28年度からネットワーク会議を受け継ぐ形で、豊かな田んぼプロジェクトというワーキンググループを立ち上げており、このプロジェクトを先行して取り組んでいる社会福祉法人や農業生産法人の実践を踏まえながら取り組みを進めていきたい。窓口の設置については、今後農政課と連携を図りながら、まずは障害福祉課を窓口に農福連携がもたらす効果と必要性を広く情報発信していきたい。大石千里、公明党。発達障害者支援の充実。質問、図書館における合理的配慮。発達障害の中でも読み書き障害であるディスレクシアの場合、診断できる医療機関が少なく、診断が容易ではない。合理的配慮の観点からも、障害のある方も読書が楽しめるマルチメディアデイジー図書の本誌の貸し出し条件の見直しについて問う。答弁、教育行政部。発達障害の方の障害者用資料の現行の貸し出し条件は、医療機関等に 通院または入院する方は、障害の程度を提示する必要がある。ディスレクシアの場合、医療機関等に通っていない場合もあり、障害の程度の証明が困難である。ディスレクシアのように、読み書きに困難を抱える障害者に加えて、高齢者の方々にも、マルチメディアデイジー図書を含むデイジー図書を活用してもらいたいと考え、今後貸し出し条件等の緩和を図っていきたい。